はい、こんにちは。この番組は住宅に関する不動産の購入や土地探し、家づくり、中古住宅探し、また住まいを購入した後の住まい方など住宅に関する情報をお話しします。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽寿の本橋です。この番組は楽寿建築と不動産という YouTube のチャンネルとリンクをしながら、より深い住宅購入に関する情報などをお話しできたらなと思います。今日のお題は買っちゃダメな中古住宅、戸建て編なんですが、ただこの中古住宅を買いたいがための動画ではないんです。この動画を見てほしいのは実際にこれから新しい家を建てる方なんです。これから新しい家を建てた時に中古住宅になった時の資産価値性っていうのは、この今の中古住宅を見るとよくわかるっていうところです。まずはこの2年半前に作った動画なんですが、拙い喋りなんですが聞いてみてください。今日はですね、プロが教える買っちゃダメな中古住宅、買っちゃダメっていう形、あんまりいい言い方じゃないんで、題名はそうなんですが、できれば買っていい中古住宅が理解できるようになると良いのかなっていう形でご説明していきます。買っちゃダメな中古住宅、敷地がダメなこと。
これは当然ですよね。これから土地を買う方は特に、土地がダメだと、もうそれで良い家というのはなくなってしまうっていうことです。
隣地に高低差があって、隣地との高低差があって、その高低差が、例えば崖のような形になっている、危険な崖。擁壁になっていて、その擁壁がしっかりとした擁壁になっているのか、みたいなところを判断していくっていうところと、重要なのは道路の種類ですね。敷地に接道している道路が市道なのか、私道なのか、公道なのか。
これもそうですね。道路がとても重要です。土地に対する公道なのかっていうのは非常に重要なので、ポイントと押さえてください。
私的な考えだと4メーターぴったりが多い場合もあるんですが、4メーター以上欲しいな。6メーターぐらいあると良い土地だな。4メーター以下だったら買っちゃダメってわけではないんですけども、道路に関してはですね。で、構造がダメなと。これが一番重要かな。木造、S 造、鉄骨造ですね。鉄筋コンクリート造っていうのがあるんですが、木造でもいろんな種類がある。木造在来軸組工法とかって、一般的な木造、いわゆる木造ですね。2x4、木質系パネル工法っていうのも木造ですよね。で、鉄骨造は軽量鉄骨造、重量鉄骨造っていうのがあって、一般的には軽量鉄骨造の方が多いですよね、中古住宅の中で。で、RC 造っていうのがあるんですが、構造をその物件を購入して、耐震等級3の認定を取ろうっていう考え方をすると、木造の軸組工法以外は選択肢がないんですよね。頑張れば 2x4 とかできるのかもしれないんですけど、間取りの変更とかもしづらい。在来の軸組工法、一般的な木造以外のものは基本買わない方がいいかなっていうところですかね。で、中でも一番危険なのがハウスメーカーで建てた、38条認定というのが建築基準法にあるんですが、第2認定を取った工法です。2000年にそれは廃止されているんですが、ハウスメーカーは申請を簡略化するために第1認定を取って、38条認定は今はもう法律が一回なくなってしまっているので、既存不適格建築物になっちゃう可能性が高くて、それを耐震補強する手立てがない。
構造ですね。これだけ覚えておいてください。型式適合認定というのがあるんですが、ハウスメーカーでよく使われる構造です。これは後々大変リフォームとか耐震を上げるとかっていうのができなくなってしまう構造です。
劣化が激しい。国
ここら辺はプロ目線の話なんですが、劣化が激しいってどうやって見るのっていうんですが、私は数百頭ずっと見ている中で、見学に行った時に一番大事にしているのが玄関を入ったところの雰囲気なんです。玄関入って、入った瞬間にある程度、なんとなくですね、この家はちょっとダメだな。
まあこれは第六感っていう形なんですが、なんか雰囲気が嫌だな、玄関入った瞬間に嫌だなって家があるんです。欠陥が多いです。そういう家は。
それは何かっていうのはちょっと私の感覚でしかないんですけれども、多分匂いだと思うんですよね。で、匂いの元は何かっていうと多分カビかなとは思うんですよね。構造体が腐っているような状態になっている匂いがすると、これダメだなっていう感じになるのかなっていうイメージ。違法改築増築している家っていうのもありますよね。改築は探し出すの難しいんですけど、増築はね、ある程度図面があれば分かりやすいんですけどね。まあそこら辺はなんか探偵のような感じで、この床はなんかやけに新しいよなとか、この天井の変な形はこれなんだろう、なんか間仕切り変えてんじゃないかなとか、そんな感じです。で見ていくみたいな感じですね。
まあこれは違法改築増築をしないってことですね。これから住む家が新しく出来上がって、なぜかなんか吹き抜けを後で作っちゃうとか、吹き抜けを潰して床を作るときに違法的な行為をしてしまうっていうことはしない方がいいっていうことです。
ね、買って悪い家よりは買って良い家って何っていう方が多分楽しいと思うんで、買って良い家っていうのは何かな。でも築20年から30年ぐらいの住宅が私はリノベーションしていくのに最もいい物件だなっていつも思ってるんですよね。ちょうど中古価格としてもその住宅の価値を、例えば土地の値段で売っている可能性もあるんですよね。たまに住宅を載せている可能性もあるんですが、まあ載せてないで築25年の住宅でこんなに安くて、こんなに構造もしっかりしてるのになっていうのが、今の不動産の実勢では判断しない方が多いんですよね。売り出し価格で。だからこそ逆に言うと、そういう物件を探し出すと得だよなっていう。その中で言うと、まず検査済証がある。築20年から30年の住宅で検査済証がある家ってかなり少ないですね。でも逆にこれがあるとすごく良いです。その後の証明の仕方が非常に楽になったり、構造補強もしやすいという。検査済証がなくても図面が残っていればまだいいです。検査済証って昔はなぜか受けなかったんですよね。でも今は受けて当たり前なんです。ない物件ってほとんどない。こういう時代の変遷の中で、築20年30年の住宅が検査済証があるとすごくいいですよ。さらに図面が残っている。図面が残っていると何がいいかっていうと、耐震補強の計画がしやすい。
まあこれもこれから新しく家を作る方は、まあ検査済証っていうのは当然取っていくんですが、それよりも性能を評価できるような認定書類を取って、図面もしっかり保管しとくっていうことです。
だからそれがあると耐震補強しやすいんですが、最悪検査済証も図面も残っていなくても耐震補強がしやすい家ってあるんですよ。それは例えば在来軸組工法で建物がシンプルな家です。四角い、まあ、四角ですね。長方形とか四角な家。デコボコしてない。ガタガタといろんな複雑な形をしていない、そう二階な家はもうベストですよ。で、しかも間取りのノリがいいっていうプロ的な言い方なんですけど、1階と2階の、間仕切りの軸線っていうんですかね。間仕切り線が上下で同じ位置にあるような家はとても耐震補強しやすい。で、シンプルな住宅って逆に断熱性能も上げやすいんです。だから基本的に、まあ一番いいのは検査済証があって図面が残っていて、シンプルな形の家、長方形とか正方形で総2階みたいな家なんですよね。基本はもうそれが一番買って良い家。
なので、まあこれから新しく家を作る方はシンプルに作るっていうのはすごい
大事な要素です。草二階とか平屋でも、まあ四角い家っていうところです。
私自身はよくお客様と仲介で物件をご案内したりするんですけど、お客様の方からインターネットを探した物件とかでこんな物件いいんじゃないですかって逆に見つけてくる方が多いんですよね。でもそれを調べるとほぼほぼ買わない方がいい物件なんですよっていつも説明して、なぜかお客さんはそういう買わない方が良い物件を探し出していくっていう不思議な感じがあるんですよね。で実際買って良い家って言い方なんですけど、買ったら得する家って言い方にもなるぐらいシンプルで、検察民証があって図面があってみたいな建物があればですね、で雪道が良くて道路幅が6メーターぐらいで高低差はあるんだけど擁壁がしっかりしてるみたいな、そんな家あんまり実はないんですよね。だからそこら辺は地域をあまり限定せずに、本当は中古住宅の場合は探すと、探し出せるのかなって思ってます。今日は以上になります。ありがとうございました。
まあこの動画2年半前、随分と住宅のレベルは上がってるんですね、この2年半でも。なのでまあこれから作る方は特に断熱性能とか耐震性能をしっかりと認定してその書類を揃えておくっていうのは大事なことです。また中古を買う方は今でもやっぱり物件が少ない、良質なストックが少ない現状が事実なんです。なのでこれからいい家をうまく探していくと良いかなとは思ってます。この動画もぜひ見てください。説明欄にリンクを貼っておきます。それでは。